皆さんおはようございます。今日私ここからすぐに話そうと思ったんですけど、もうちょっと素敵な話があるので、あの熊本玲子さんとしーちゃんと今日特別楽しい話を、神様の楽しい話を聞かせてください。
私は去年の10月29日に教会に来る途中に出てしまいました。その時右手の薬指を痛めました。その時は月指だと思っていたんですけど、10日過ぎても痛みがあったので、近くのかかりつけのお医者さんのところに行きました。医者には骨は折れてないと思うけど靭帯を痛めているから夏まで治らないよと言われました。その約1週間後にお母さんに会ったので、お母さん夏まで治らないのは待てなくて困るからお願いしてとお願いして、その家族の近くにいた人たちも一緒に祈ってくださいました。でそれから2週間経ってもまだ痛いので、主人がもらい方じゃなくて整形外科へ行けばと言われて整形外科に行きました。で整形外科に行ったらレントゲンを取ってくれたんですけれども、剥離骨折をしていたけど、もうその骨が剥がれたものはもうくっつかないですと言われました。で私はこけた時に教会に来る途中に骨が折れていないようにしてくださいと祈って教会に行ったので、神様骨は折れてないけど剥がれるのはありですか？どういうのでですと言われました。そしてもう動かさないといけないからと言ってリハビリ科に行くように言われたんですけど、リハビリ科がやればいっぱいで、もうあの見てもらうこともできるそのままになっていました。でその後も痛くて動かすことができなくなって、とうとう年末が来ました。で朝起きても指が固まっていたので、もう一回病院に行こうと思ったんですけど、もう年末で空いている病院がなくて、主人が探してくれた小さな整形外科に行くことになりました。でそこでレントゲンを取って、やっぱり剥離骨折したので剥がれている骨はもうくっつかないと言われました。でその上その先生は剥がれた骨のせいで痛いから、その骨は手術して取り除かないといけないから大きい病院を紹介すると言いました。私は神様の手術なんて絶対嫌です、癒されているはずだから何とかしてくださいと言われました。でそれから年が明けて早速大きな病院へ行くと、多分これは手術しても痛みは取れないと思う、でもまあ一応 CT 取ろうかと言われて、で後日専門医の診察を受けるように言われました。私は帰り道に、私は癒される今の言葉はもうキャンセルしますと宣言して専門医の診察を受けていました。そしたらその先生は、剥離骨折してたけどもう骨はくっついてます、だから骨は大丈夫です、でも剥離骨折してからその後固定して、そして3週間した頃に動かさないから固まってしまって痛いんですと言われました。動かしてたら治ってたと思うけど時間経ってるから治るの遅いかもねと言われました。で帰り道にもう手術しなくてもいいということと、また骨がくっついてたっていうことにすごく感謝してお喜びしていた時に、ふとお母さんが祈ってくださった時が動かし始めないといけないと先生が言っていたちょうど3週間経った時だったということに気づきました。神様が出してくれてたっていうことを信じてたら、それだけでよかったと知ってすごく驚きました。でそういうわけで私はまだ指は痛いけど神様に感謝して過ごしていました。でそこでこのフォーカスウィークの時になり、私は絆と一緒にライフチャーチに行きました。で私は指のことよりももっと祈ることがあったので別の祈りのリストをずっと祈っていました。そしてもうそろそろ帰ろうかと二人で話していたんですけど、その祈りの後横を見ると一生懸命メモをしながら祈っているので、私は待っている間になぜかわからないですごく神様に感謝 謝したくなって歌って感謝の祈りをしていました。その時に、あ、そういえばまだ指が痛いけどどうしよう、痛みなさるように祈った方がいいのかなと思って、神様痛いので癒してくださいと祈ると、私の心の中にもう癒したという大阪弁の発音で驚いていたら手が軽くなったので、えっと思って静音に伝えようと思って横を向いたら、もう静音が立っていて私の横に来て、ママ癒したるわと言うと同時に、私もえ、もう癒されてるけどと答えました。でその時静音が私の手に触れてくれて、その間にまたさらに手が軽くなって、僕を左手より軽くなりました。でそれはもう全ては一瞬のうちに起こったでした。私はここ最近とても苦しくて辛いところを通っていたので、フォーカスウィークではそのことについて今のを決めてました。でフォーカスウィークの時にライブチャーチに来るのは初めてで、ドキドキしながらも期待してママと来ました。そろそろ帰ろうかとママに声をかけられた後、神様との素晴らしい時間を持つことができて眠りながら祈っていました。人が亡くしたので帰ろうと思ってママにごめんを待たせって言おうとすると、ママが立って祈ってました。なので神様にママが祈ってて帰れませんと言いながらもう一度見てみると、手を動かしながら祈ってるので、あーって痛めてたから祈ってるんやなと思って、神様にママが手のお祈りしてて帰れないんですけどと言うと、立ってくれなさいと心に来ました。それまですごい時間を持ってたので、すぐにはい、わかりましたと返事をしました。立ってママにママに癒したるわと言いながら振り触れました。するとママがびっくりして、もう癒されてるけどっていうので、私も触れなさいって言われてるけどと返すと、ママがえ、でも私もう癒された、もう癒したって言われてっていうので、お互いびっくりしてそれぞれあったことを話しました。するとママがもう癒したと言われたとき、私は触れなさいと言われてたみたいで、すごいびっくりしました。で、この前まで私は癒しって聞くとまさか自分が関わるとは思ってなかったし、聖書でイエス様とか弟子とかが癒しを行うのを読んですごいなとは思うけど、でも聖書の中だからって自分のこととは切り離して考えてました。でも癒しっていうのはもっとこう身近で日常的なものなんだなと感じました。
実は私救われたのが33歳で、本当に自殺して死にたいと思った時に神様に出会ったんです。聖書は神様の言葉ってみんな信じてますか？ 100% 信じてますか？じゃあその自分の思い、神様と違ってるところはありません？癒されないとか、私はあの人は祝福されるけど私はちょっととか、愛されてない気がするとか、そばにいるよって言っても全然わからないとか、いろいろそんな思いを持つって言ったら結構あるんじゃないですか。癒されないとか、いろいろ。でも私ね、今年も1月の初めぐらいから自分の心の中に本当に地球を作られたから、アダムとエバ作られたから、それからほらモーゼを作られたから。ダニエル、エリシャ、エリア、エリシャ、そしてパウロ、イエス様 みんなイエス様は力があったけど、その力を使わずに聖霊様の力を使われた。分かってます？あなたたちの、私たちの心の中にその奇跡をなさる方がおられるって考えたことあります？死人を癒やしたり、大病人を癒やしたり、その方が私たちの体を住みかとして住んでおられる。これすごいことです。これ本当に考えないと、なんかこう癒してくださいだけど、そのなさったお方が私たちのうちにいる。本当に今一遍考えてください。その方が私たちのうち、その方が私たちのいるんです。その方が私たちの中にいるんです。皆さん受け取ってください。奇跡をなさった聖霊様が信じる人たちの中におられるんです。第1ヨハネの
長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛しています。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。
これ神様の言葉、
魂に幸いを得ているように、すべての点で、
すべての点で、これ聖書は神様のこと。それ今日みんな受け取りませんか？これね、神様の言葉、さっきこれ 100% とか神様の言葉って信じてるって言ったでしょ。うん。ところがね、これ
ね、みんな
もう天国では御心が手になるようにって、天国ではもう用意されてるんです。癒しも繁栄もみんな用意されてるんです。ところがね、黙示録の20-3、これが出した創世記がアダムとエバを断したんです。そして黙示録には20-30、惑わすもの、惑わすもの、皆さん騙されてません？騙されてません？第2コリント15、
私たちはさまざまな試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計り事を虜にし、キリストに服従させ、
神様の言葉はこうだけど、でも私はなって、なんかみんな多分私はなっていうのはすごく謙遜な心のような思ってるかもわからないけど、
ここ見てください。逆らって立つあらゆる高ぶり、
これ実は謙遜じゃなくて高ぶりなんです。自分の思いが神様の思いよりもそれを受け取るっていうことは、これは実は弱そうなんだけど、実は高ぶりです。高ぶりです。それは自分の思いが本当に神様の思いよりって主張、自分の心がすごく主張する。ヘブル4-12、ヘブル4-12、
神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄をの分かれ目さえ差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判断することができます。
みんな神様の言葉っていうのは自分の思いとそれと比べた時に、どんだけ自分がダメ、私はダメ、あの人はだけど私はダメ、これは実は本当にこれね、騙すものなんです。騙すもの、 だからヘブル10の22の2、そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。良心っていいように思うけど、邪悪な良心で、邪悪な良心わかります？良心と思ったらいいもんだ。邪悪な良心ちょっとややこしいでしょ。なんかいいような思いがするけど、実は騙されて邪悪な良心です。邪悪な良心、そしてこの次もう一つ22、23あるかな、23ある。今私たちは神が約束したしてくださった救いを希望を持って待ち望むことができる。救いが確実であることを疑いなく語ることができます。神の言葉は必ず実現します。これ実は語るっていうのは告白するっていうこと、告白、信じた時に心で信じ口で告白して救われる、口で告白で、この告白するっていうのは神様の御言葉に私は同意するっていうのが告白で、もう一つ神の言葉が発せられた時にそれを行う力ある勇士たちっていうのが詩編にあるんですけど、それが御使いが私たちが告白した時にそれに御使いが働いて現実のものになるんです。だから心で信じて救われるんじゃなくて告白して救われる。だから祈りで神様、心の中で祈るんだけど、口で神の言葉を私たちが話す時にそれに神様が働くんです。だから心で祈るのも確かに聞かれるけど、口で告白した時に神様が働く。光あれそのようになった、癒されよそのようになった、こうなれ目が開くようになれ、それ全部イエス様が言ったんです。言った時に言葉になった、聖霊様が働かれて、ということは私たちは口からその神の言葉、神の言葉は生きていて力があるし、言葉は神であった、それが働くんです。だから本当に聖書に書いてその口語訳とかリビングバイブルとか新改訳、それをきっちり言うことじゃなくて、そこに書いてる約束を告白するときに神様はその祈りに働かれるんです、だからそれを告白し受け取っていく、マタイの16の19、マタイ16の19、私はあなたに天の御国の鍵をあげます、何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれています。その言葉、例えばもう一つこの丸いのこれね、クリスチャンの形、霊は私たちの霊が控えた魂に、これいっぱい嘘なんです、いっぱい嘘。でも御言葉を持ってこのペケを、私はいつもイエス・キリストの皆によってこの何偽り、私はダメとか私は癒されないとか私はうまくいけないとか愛せないとか、それをイエス・キリストの皆によって打ち砕きます、その通りにします、そしてその次に御言葉、私は恐れないとか私は神に愛されてるとか私は ダメと思ってる、そのダメを打ち砕いてる。私は効果で立った。で、これね、結構不思議なんですけど、この魂って、まあ、思いですけど、思い、霊はね、悪霊が入れないんです。でも、魂と体には影響を及ぼすことができる。で、この思いね、ちょっとみんな、悪霊の遊び場だって感じない。ああ、これ思うんだと。これ思いたくない。もうこの人許したから思いたくない。思いたくない。とか、ね、人と頭の中で会話することとか、あこのいや、その上にして、心の中でね、なんか、そんなのしたことない。ごめんな、ごめんな、ごめんなとか、気がしてないとか、そんな頭の中で会話する経験したことありません。実はそれも悪霊です。許されてます。許されてます。私はこんなことしてるから、もうこれ何でしょうね。一緒に死ぬまで。これ、みんな嘘、嘘、嘘。どんな環境の中にあっても、どんな環境の中にあっても、神様はあなたを豪華でたっぷり愛してるって言ってられるんです。私だけはっていうのは、私だけだ。傲慢よ、傲慢よ。神様が言う言葉を受け取って、それキャンセルするの。打ち砕いて、打ち砕いて、打ち砕いて。本当に悪霊は、お前こんなんだろうって絶対言う。私こんなんだろうと思う。私はもう許せないわとか。私は癒されないわとか。あの人はだけど、私。これみんな悪霊は一人称で叩きます。本当に一人称で。もうしょっちゅう。だから、頭の中、悪霊の遊び場になってる。遊び場になってる。本当に、本当に、ほぼ私も含め、すべての人だと思う。でも、戦わないと勝ち取れません。戦ったら勝利が決まってる。戦ったら勝利が決まってる。神様は約束の地、カナンに行きなさいって言ったでしょ。で、十二部族の中で、適当に、勝ち取った人と、全面的に彼の地に入った人と、いろいろいます。今もそうと思う。彼の地は神様の魂すべてに支えられているのが彼の地です。私たちは圧倒的な勝利。圧倒的な勝利を約束されているんです。なんで？なんで？イエス様はすべて終わったと言ってるんです。すべては終わったんです。全部イエス様が追ってくださった。全部追ってくださった。嘘を取りましょう。嘘を取ろう。みんなで頑張って。でも頑張らなくていい。本当に。それは頑張って心ね。神様に。本当に神様。私の嘘、一つ一つ教えてください。そして本当に打ち砕いて取ることはあなたが多くなりますから、あなたを褒めたたえます。イエス・キリストの皆、褒めたたえます。アメン。
ありがとう。